あ、来た。
おお、来たの。
それよりですね、うん、初めて入院しました。
どうしたの？
なんで？
2週間前に急性肝炎になって、
うん、急性肝炎？
肝炎？
肝炎。3週間前になって2週間入院した。
お前さ、うん、なんで肝炎なのに今うち来てんだよお前。言っちゃうじゃねえか
よ。やめろよもう。
空気感染はしません。
あ、しないの？
しないしないしない。
何？どっからウイルスが入ったの？
食べ物らしい、ね。A 型だから。食べ物か飲み物か水？う
ん。何？どっから来たの？
フィリピン。
おお。
選んでね。ああ。初めて点滴打たれ
ても、何もう治ってんの？
治ったな。でも数字はちょっと高い。だから酒は飲んじゃいけない。
ウイルス？
ウイルス
でしょ。 A 型ウイルスです。うん、
A 型。それは A、まあ抜けるの？
抜ける。A はね。
A は抜ける。B は抜けない。
B は1割残る。1割残ると、うん、それが C 型に変わって癌になる人もいる。
はあ、怖いね。
それじゃなんで気づいたの？肝炎になって
胃が痛くて、胃薬をもらったら、うん、そしたら肝炎ですとか言って話で、もう顔見て多分、
あ、分かったんだ。肝って書いてあったんじゃない？
肝炎マン、
肝炎マン、肝炎マンだ。
胃が痛いだけだったの？それでその時は、
うん、
疲れ気味な感じ。
精神的な部分で胃潰瘍になったのかなと思って、うん、胃薬の強烈なやつをもらいに行こうと思ったら胃じゃないと、うん、
オーダーが出てたらしい。うん、あ、そうなんだ。
完全肝炎だ
から。イエロークゾだ。
もう入院ですよ、多分。
誰もさ、
何もその準備してないんですよ。
今年さ、うちの、あの、石ができてるな。
ええ、
うん、ほら。
ああ、
おちんちん、
消し、
おちんちん、石ができて。
うん。別におちんちんに、おちんちんに石ができたわけね。なんかそれいいじゃん、なんか。なんか真珠ができたみたいな。
自然でできた。
俺は顎の骨が溶けるまで。
あったね。
あって、抜いて。そして、工藤は入院だろ。
で、俺は円形脱毛症だった。
で、
もう治っちゃってね。
精神的なやつ
じゃないよ。
そうですね。やっぱ年代にそういうのあるんだね。桃屋のやろ、ライナーが全然ねえぞ。
桃屋ライナーと
ライナーでしょ。
でしょ、
はい。
また、ヤフーとかで探すとバカみたいな値段ついてするのね。
あ、うん、
1人1000円くらいって。
うまいよ、
お前は。お前はさ、聞いてんの？お前、お前、先週のお前、ラーワン選手権は聞いてんの？言っとくけど。ラーワン、グランプリ聞いてんの？ねえ。知ってる？今、世間を騒がしてるラーワングランプリの結果を知ってんのね。
ラー油をなんかたくさん集めたみたいな。
何言ってんの？
バカにしてんの
か。おい、俺たちの企画を世界を震撼させたあの企画をね。ねえ知ってる？ラーワングランプリ。なんで知らねえんだよ、お前は。
始まった。
この展開どこかで
見たの？お前は戦闘態勢の一員じゃないの？ねえ。ねえ。
闇上がりでもこれ言われるの
か。はい、それでは、人生相談のコーナーから参ります。
あれ、入ってんの？
入ってんの？ベック OME さんからの、はい、ご相談です。
はい、
戦闘態勢 .com の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
初デートで、こちらが、誘ったので、食事代を払いました。女性は37歳で、私は24歳です。大学生。この子は大学生なのね。いくら年下で働いていないので、給料もないからといって、男として払うべきだと思い支払いました。男だね。男だね。彼女は、それでも払わすのは悪いと言い、半分出しますと言ってきましたが、断りました。次もデートしたいと思う私は、じゃあ次のデートで払ってくれればいいからと言い、もしよければ〇〇さんの手料理が食べたい、今度のデートは〇〇さんの家に行きたいと言うと、私の手料理でよければと言われ、お願いしますと返事をしたら OK でしたと半ば強引に通しました。というより部屋で二人きりになってイチャイチャしたいなぁと。まず質問1。
ちょっと待って。
ただののろけ。
まあ、これは前提、こういうことになったってこと。
それでなんで、不特定多数の人間に、質 問ですって言いたい気持
ちで。全然まあ待ってよ、最後まで聞いてくれよ。
このベックってバカじゃねえか。
聞けってよ。
全然関係ない質問になっちゃうんだけど、君の首はなんで長いんですか。
もうちょっとちょっと君は聞いてください。相談員なんですか。1、こういうのは強引でしたか。2回目のデートで相手の家というのはおかしいですか。2、家に上がらせてくれるのは信用しているから、それとも女性自身もイチャイチャできたらなと少し期待を持っているものですか。3、やっとのことで付き合えた彼女、失敗はしたくありません。実行しては嫌われると考えられることがあれば教えてください。だってでも女性の方が37歳。
まあでも仲良さそうだから
ね。いいんじゃん。
仲良くやればいいじゃん。
もう37。
1だっけ。お前1、
こういうのは強引でしたかと。2回目のデートで相手の家っていうのはちょっとおかしいですかと。
うちがどう思います。
まあこれがね、まあそれまでのその二人の関係にもよるんだろうけど、
はい、
まあでも例えばね、それまで 2,3 年友達として付き合ってて、それで2回目のデートでって言ったら別におかしくないじゃん。
まあそれまで、うん、家に遊
びに行ったことあるんだろうから。でもこのあれだと、まあそんなに親しくないんだろうな多分な。ってことは、2回目のデートで相手の家っていうのはおかしいですかって言うんだけど、まあ相手37だからね。
まあね。
まあこれが同い年とかで、あんまりそれまで話したことのなくって、ずっと遠くから見てたような存在の人と2回目のデートで相手の家に行くって言ったら、ちょっと、でも、それが嫌だったら断るからね。
いや、基本的に人間はね、断りますよ。
嫌だったら、
37歳だったら、
もう余計
言う。キャッチできるから、言う。
余計ね、嫌だったら嫌だって言うから、強引だ、あ、この人強引で嫌だわって思ったら、嫌だって言うので、
拒絶するでしょ。
受け入れてんだったらもう、OK じゃないですか。
で、イチャイチャしたんでしょ、部屋で。
そこまで書いてない。
書いてない。
結果まで書いてない。したいなって思ってるんだよね、この子はね。
一回ご飯食べたんだけ
ど。一回ご飯食べて。
野郎が24か。
24。
あー。
うん。
で、地獄帰りの工藤はどう思う。
勝手に。いや、やっていいんじゃん、全然別に。言っていいんじゃないですか。
うん。
というよりも、あれですよね、その、結構本当こういう真剣な悩みが来るんだね、この質問コメント。
俺たちに来てるじゃないよ。これヤフーに来てるの。
ヤフー知恵袋だよ。お前何今まで聞いてたの、ね、
お前俺たちにこんな相談するやついるわけない
よ。いないよ、ほんまに。この40にもなって童貞の俺たちにさ。偉そうなこと言ってるけど、童貞だからね、俺ら。
童貞だった
の子供がいるくせに童貞な。
でも全然いいと思うけどね。
なんか羨ましいけどね。
24歳だからやっぱ悩んでるってのはすごくわかるけど。うん、
ただ24で37の人と食事に行って金払うっていうの意気込みがすごいですよ。
今最近ね、男の方が割り勘にしてっていうのがね、多いらしいんだよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。
テレビでやってる。
真面目なのかね。
真面目だと思うよ。
でも俺すごいちょっと不思議なのはさ、うん、周りにいないのがね、この人。そういうことを言える人間が。どう思うとかっていうのがさ。
わざわざね。
いや、そう、わざわざ。
この程度のことを、ヤフー
チーム。この間の公務員の質問もそうだったんだけど、うん、わざわざここに聞かなきゃいけねえの？って仲間に聞けばさ、
うん、
この間なんて自分の給料はこんだけで、うん、ヤフー知恵袋で見たら、うん、これ社会的なアベレージはこれだけの初任給だったんで、うん、自分は低いんじゃないかっていう悩みであってさ、こうなのだって、彼女できたんでしょ、うん、要するに。うん、でも仲間にさ、うん、ちょっとどう思うとか。あ、俺でも俺君らに言ったことないか
よ。っていうか、そういう悩みって基本的に俺らはないけど、う
ん、多分ね、この人24で大学生でしょ、うん、で、多分大学1年で、多分
そうか、
6浪ぐらいしてね、多分入ったから、多分ね、多分下がると思う。
年齢的に下がって。
同級生みんな18とか20じゃん。
なんか
24で。
大学生ってことでさ、そうそうそう、大学生の同級生に37歳ってドン引きだ
よ。ドン引きだよ、お前。お前、6浪した上に、お前何37歳と付き合ってんだよ。
お島好きかみたいな。
大学生なの、これ。
大学生。
大学生。大学生。24歳。
で、同じ、まあ要は同じじゃなくてもさ、
そっか、
2つ下ぐらいのさ、うん、まあ、同級生とかに聞けないよね。37歳の。
だって俺たちだとしたらさ、50歳ぐらいの人がさ、75歳と付き合ってんだけどどう思いますかってさ、そういう50歳ぐらいの人言ってこないでしょ、俺たちにね。
そうだ。
言ってこないし、
そうだ。
ね、大学
生この人何したんだろう、今まで。
何したんだろうね。
まあ何年かわかんないけど、
ね。何年か働いたりしたのかな、やっぱり。
最低2年は、うん、してるかなんか。
うん、なるほど、多分してるよ。う
んうん。あ、確かに、でも聞きづらいわな。うん、37歳でな。13歳違うでしょ。
しかも37でさ、沢田彩子にちょっと似てるんでしょ、この人はね。
どういうこと？どういうこと？ね、どっから出たのそれ？
何それ？適当。
適当ゲームみたいな。適当ぶっこいて。適当にイメージ作って
る。沢田彩子って説明。
ちょっと言ってねえよ。はい。なんで
最初に。1ミリも
それ。どっからの情報だよ。
ガチガチやってて。
勘違い。
マジだったんです
か。すいません。彼女が沢田彩子に37歳ですって聞こえたんだ。
何言ってんの？
マジで？
マジで？マジで聞こえたの？
あ、今、ガチで間違えた。
ガチでちょっと間違え
た。沢田彩子。
似てたとしても。
それはあんま関係ないじゃん。沢田彩子
にしても。
似てたら、なんだ
こいつはなんだ
なおさら同級生ですよ。説明できない。
沢田彩子に似てたら。
37で沢田彩子でよくわかんないし。
まあ、やっていいんじゃないですかね。うん、いいどんどん、ええ、どんどんやっていいと思いますよ。うん。うん、というわけで、俺たち、
戦闘態勢
ドットコム。
じゃあ今日、一つ目の映画は、ソラニン。
はい。
ということで、行ってみましょうか。はい。はい、今、ウィキペディアで。
便利だな、iPhone
で。多少段取ってきてよ。
紙ない
ね。浅野イニオによる、日本の青年漫画作品をベースにした、
映画としては今年
だよ、今年。
映画としては
2010年4月風切りですね。はい、三木隆弘。監督、2005年から2006年まで週刊のヤングサンデーにて連載された、同名の漫画を原作としている。
ヤングサンだったんだ。
ヤングサン。あ、出演は、宮崎あおい、高良健吾、桐谷健太、近藤陽一、伊藤歩むと、うん、ね、ストーリーとしては種田っていう男と、宮崎あおい演じる、ね。
純子。
嘘つけ。井上芽衣子だよ、芽衣子。の、なんで純子なの？
うちの編集大変だから
ね、付き合ってる二人、その種田っていうのは、バンドをやってて、まあ、簡単に言うと、まあ、死んじゃうんだよね、途中で。これから頑張ろうっていう時に死んじゃって、で、その、彼が残した、ソラニンっていう歌を、演奏したい、その意思を引き継いでかなんか、ま、それまでバンドやったこと、楽器やったことなかったんだけど、練習して、ソラニンを演奏する。っていうようなね、まあまあ、簡単に言うとそういうストーリーなんですけど。
は
い、
ソラニンを選んだのは何だろう？
え？なんとなく。俺、宮崎葵ちゃんが好きだから。
あ、なるほどね。
以上、よろしく。
どうでした？
これは
工藤君。話題になったの？
話題にはなってない。CM バンバン打ってたから。
うん。
あ、知らなかった？
俺知らなかった。
いや、映画自体知ってた。
俺知らなかった、全然。
さっきのその説明の中のさ、あれで思い出したんだけど、一個やっぱ疑問が、同じ、あれだよね。軽音かなんかで同じクラブだったんだよね。
うん、
でも彼女は楽器を使ったことが一個もないと、どころか音楽もやったことないみたいな。 感じだったじゃないですか、うんうん、それっておかしいってちょっと見てたの。
軽音じゃねえんじゃない
軽音じゃない
の。あの子は、あの子は軽音じゃないんじゃないの、
うんうん、彼女っていう。
追っかけみたいな。
あ、うん、
あ、うん、グルーピー、グルーピーみたいな感じです。
友達。
そうそうそうそう。
でもなんか階層でさ、まあいいんだけど、バーベキューやったりとかしてるな。
そうそう。
俺ぐらいは別に、そんなに心が狭いのお前。いやいや。同じ部活生の私にバーベキューしないみたいな。
変なのとか思って。なんか要は、楽器をさ、なんかもうやるともいいんだけどさ、うん、全く知らないってそうなの、うん、そこで引っかかっちゃったの、うんうん、でも、映画として、すごい、うん、まあ見やすかったことは見やすかった。すごく。映画としてすごく見やすくて、なんかその、あの彼氏が死ぬのも、まあしょうがないから
。
しょうがないんです
よ。絶対しょうがないでしょ。だってあれ死なないとドラマ転がらないよね。
それは工藤が病気になっちゃったのもしょうがないって話。
工藤死んだらなんか転がるかもしれない。先導体制。
わかんないけど、宮崎葵に行くには、あ、するしかないっていう。ああ感じはしたけどね、
まあ、ああ話を持っていくにはね、
宮崎葵やっぱ主役にするにはするしかないっていう、うん、まあでも漫画の原作あるからねそういう話なんだけど、
うん、俺もやっぱ、ね、宮崎葵ちゃんのやっぱ、ね、絵になる女だなと思って
あのね、うん、すごい宮崎葵マジックってある
よね、うん、あるよねなんかね
あのさ、うん、
さ最後のコンサートのさシーンとか
そうそうそうあのね、うん、もう宮崎葵がなんか、うん彼氏が高良健吾の彼氏がなんかセリフを言った後にもう何でもないセリフなんだよ、うん、そんなにいいセリフじゃないよこれ、うんうん、言った後に宮崎葵の顔が目がうるうるしてにっこりって笑うとさなんかいいセリフ言ってるように気がするんだよ気になっちゃうんだよ
そんな子が最後さうわーってさーってやってもうこれは変わらないからね
まあ、多分ね、モンタージュでね、うん、
語られても。
モンタージュで、うん、モンタージュ理論でさ、うん、無表情の顔の後に、うん、スープを重ねると、うん、なんか美味しそうみたいな、うん、ちょっとにこやかな顔に見える、みたいなのがあるじゃん。
多分、そんな感じ、
うん、俺の顔の後に、宮崎葵ちゃんの、うん、微笑みを、うん、入れたら、うん、俺が多分いい男に見えると思うんですよ。そんなマジックが、彼女にはあると思う。
う
ん、
うまいよね、やっぱり宮崎
葵。うまい。単純に。多分ね、宮崎葵が、キャスティングされた時点で、うん、で、演技をさせるっていうのがあった時点で、もう、外れなし、みたいな感じはある。うんああ
でもってことだよね。でも。
まあまあ言いたいことはいろいろあるけど。でもそこはね、
細かいことあるけど、
そこはあるけど、そこは置いといて、とりあえずいい。宮崎葵はいい。
いい。
うん。
そう、最後のやっぱ歌うとこがグッとく
る、ね。グッとくる。
歌うところがね、またね、そんなに上手くないところがいいんだ。ひたむきな、ひたむきな感じ。
そうそうそうそう。
ひたむきなね、感じが出てて。しかも、観客、オーディエンスも、そんなに爆発的に盛り上がってないところがまたいいんだよ。そんなにね、バカ盛り上がりしないっていう。ちょっと感情が入ってるのは、宮崎葵の友達の
伊藤
歩美 と、プロデューサーと、ぐらいで。
新たも最後見に来て、あれで終わりなのね。
うん、
そうそう。あれがおしゃれなの。
だから、着地点としては、うんうん、無難だよね。無難っていうか、うまいところに落ち着けたっていう。
まあ、
う
まい、
うん。
やっぱ引っ越し、うん、なるほど。
うん、俺コンサート、うん、ライブの最後のシーンちょっと何回も見ちゃった俺なんかすごくよくって、
うん、俺もちょっと見ちゃった、
うんなんかね、
俺だからあのシーンをやるがための話だ、
うんうん、そうそうそう
そ
う
そうそうそう
そ
う
そ
う
そうそうそうそ
うそうそうそうそうそ虹の女神も見たくなっちゃった。これ見た
ら。同じような 話。
同じような話。また思い出すって、
うん。またこう演奏を終えた後のね、うん、宮崎葵ちゃんの、うん、静寂の中に、息遣い、はぁはぁっていう息遣いと、ちょっと汗ばんだ、肌の、あれがちょっとエロチックでね、たまんねえとか、たまんねえみたいな。ねえ、くどちゃん、そう思わない
ただね、残念なのはね、彼氏が死んだとこあるじゃない、うん、死んだかどうかよくわかんない、うん、映像的に、
うん、
あれほんとね、俺、うん、まあ、いろいろ考えてた場合だったんだろうけど、うん、あんなに綺麗に死ぬもんかね、人って
あれ、
あんなに綺麗な感じ
で、あ、もちろん、それはそうなんだろうけど、うん、
普通に死んでもいいんじゃない。
そこで脳症が出てても。
脳症出ないよ、マネも。マネもちょっと綺麗すぎる感じがちょっと。
だあれはね、うん、死んだっていうイメージ映像なん
です。イメージ映像。
ただ、今日は俺、ブックオフでソラニーに立ち読みしてきたんだけど、あの漫画と同じなんだよ。
あ、同じなんだよ。
漫画と同じ。あの絵的に。絵が、全くあんな感じで綺麗に、ちょっと頭から血が、あのドクドク出てるみたいな感じで、あの顔の表情とかはもうにっこりみたいな感じでね。
まあそういう感じですね。
そういう感じの漫画。だから映画自体もほぼ漫画の完コピみたいな感じですよね。
一部ちょっと抜けてる描写がある程度、ほとんど完コピだ
ね。そうそうそう。あの原作からちょっと抜いて、大胆なアレンジとかもなく、絵的にも映像的にも全く。漫画をコピーした感じの、やつなんで、ただだからそれだと死ぬところとかっていうの、彼氏が死ぬところとかっていうのはやっぱ漫画の方がやっぱりなんかうまくできてる感じはした。
確かにもうバイク乗ってる時でさ、もう乗り始めた時もう絶対死ぬなって、俺全然原作見てないから分かんなくて、でも死ぬなと思った、普通に思った、死ぬ。死んでその、まあ、演出どういうふうにするのかなっていうところで見てたの、なんかやっぱちょっとね、あれと思った、なんか死んでんのかなんだかよく分かんないのは、ぼかしてんのかなっていうぐらい分かりづれえと思った、
だから漫画の方がその辺分かりやすいっていうか伝わってくる感じがあったね、漫画の方は。
なんか綺麗に、まあ、結構ところどころそういうふうに丸めてる感じはあるんで、生々しい話を、
言っていいですか。
あ、はい、どうぞ。
すいません、これね、全然ダメでした。本当にひどいなと思って。ごめんね。あ、もうね、そう、ちょっと俺、ごめんねと思って。すいません。
いやいや、わかる。ダメっていうのもわかる。
すいませんって思った。皆さんが今言ったところで、全部ね、俺鼻についてダメ。ほんと、これ、好みだと思うわ。
多分ね、歌うとこね、弾くか弾かないか。
いや、全然、ギリギリじゃなくてもね、宮崎、俺ね、原作随分前に読んだの、これ。それでね、宮崎葵の演技って、ちゃんと見たら今回初めてなんだ。いつもここ上げてるじゃん。あ、口角、かっこ悪さ。で、必ず決めてそれをやるのよ。で、まあ皆さんそれがいいとおっしゃってますけど、俺は牧瀬里穂と全く同じものを感じて、とりあえずそれを、
牧瀬里穂ね、
それをこう、殺傷能力抜群の破壊兵器としてさ、バシッと出しとけっていうのがあって、結局、俺からすると、必ずそれをやる。
そうですよ。
っていう。それってさ、商品じゃないの？
そうそうそう。
商品だし、まあ見えみたいなもんですよ。
そうでしょ。
みんなそれを見に来るんだから。
それが、俺は別に、ピンとこない。
だからそうなんですよ。
そうなんだよ。で、絵的にもね、ものすごい決まってて、決まりすぎてない構図とか、全部。で、CM 見てるみたいで、ずっと。
決まってるというか、まぁちょっとイメージっぽくしてるっていうか、リアルな方向じゃない。
まぁそうね。
何もかもが決まってるから、
学校行っちゃう漫画。
っていうので、桐谷健太のがと自転車で二血してさ、彼氏が亡くなった後で、ずっとこう川べりを走ってる時のカメラワークってあるじゃん。で、本当ね、本当にすごいと思った。見事だなと思って、最初こうずーっとよく走ってて、感情が高ぶってきたあたりで、うわーって長回しで泣いてって、それで、ずっと後ろにカメラが引いてって、二人が去っていって、カメラがポンって止まるっていうのは、これは何度リハーサルしたんだろう、これ。本当に綺麗に決まってるなと思ったんだけど、ここまで決める必要あるのって逆に鼻につくんだよ。そういううまさ。
でも、それはね、
監督って何撮った人？
これプロモビデオとか撮った人でしょ？
プロモーションとかミュージックビデオとか撮った
人でしょ？ここまでできるっていうことは。で、最後の、ライブのシーンとかも、まあ、わざと下手っぽくやってんだろうなという。だから、乗れないと、もう全部そういう風に見えちゃうわけ。何もかもが。宮崎葵であって、桐谷健太であって、そして主人公の男の子は、ちょっとダルビッシュに似たいい男みたいな。
いい男というか、あれこそ漫画なんじゃない？なんか、漫画の、こう、なんか記号的な。
主人公。そうね。
バシ。ってか、まあ、ほんと漫画そのまんまなんだろうな。その彼が何かそのなんていう破綻することはないっていうのはまあ多分もう絶対漫画をベースにしてたらそうなるんだろうけど、でも桐谷とかは結構破綻してる感じするじゃん、なんか漫画じゃないところもさ、
うん、いやあのままだよ、ヒゲ生えって原作ではもっとなんかもじゃもじゃした感じだったけど、
あんなもんだね、
あんなもんだよ、
う
ん、
まあでも好みなんだよね結局ね、そう、それ言っちゃうと、うん、
それをだからまあ映画として俺初めて見てるから、うん、まあ、漫画原作っていうのことで見てる
けど、いやほとんど変わんない変わんない、
全然変わんないよ、
うんうん、だからそのいわゆる漫画原作の漫画っぽい映画ってたくさんあるじゃない、うん、それの一つだから、そんなにそれは、うん、その手法とかはそんなに気にならないというか、たぶんわざとらしさとかまあ確かに、うん、確かに、うん、彼女のことがいまいちだと乗れない映画だと思う、
だから期待、
だから宮崎あおいが好きかどうかになっちゃうんだよ結局。
宮崎あおいとさ向き合う映画だからさ。宮崎だから記号なんだよ、
ね。ちょっと宮崎あおいってそんなにいいのか。
いやいいというか、いいというか宮崎あおいとして見てるから、うん、いいんじゃないというか、別にさ宮崎あおいじゃなければ、うん、多分全然違った結果になる映画だし、企画も
多分そうだと思う。
通らないみたいな話です、うん。
これ宮崎あおいじゃなかったらちょっと。
ちょっと映画として
そんなに良くなかったみたいな気はするんだよね。
宮崎
葵
と向き合うために
宮崎葵と向き合うために見ると、
そうそうそうそう、
春田智代と向き合うために時かけ見る、
時かけ見る、うん、時かけだし、うん、そう何でもいいんだけどさ、うん、でもなんかそれ近いよ昔のアイドル映画みたいな、
うんうん、俺ね、だから漫画の方を先読んで映画見て、漫画の方でもちょっと違和感をやっぱ感じたけど、うん、少なくとも俺らと違う青春だよね、
もうね、それはね、うん、本当に思った、うん、なんかね、うん、大学時代のね、回想シーンとか出るじゃん、うん、もう俺の中で嫉妬の、うん、俺は
多分ないのよ、
俺はなんでこんな青春を送れなかったんだろうみたいな、
そう思うんだよ、さ俺ね、みんなと随分飲み会やったじゃないですか、うんうん、学生時代、うん、でまず第一、うん、この中の4人がだよ少なくとも、うんうん、まあ、よくつるんだけど、うん、付き合ってる人間がいた時期ってあるわけじゃない。俺とか工藤とかさ、うん、あるいはこう黙ってたかもしれないけど、こんちゃんとか、うちのにもいたかもしれない。その人、その女の人が、うん、ね、うん、俺らが飲んでる飲み会の席に同席してたっていう映像がないのよ、
まず。そういう、ないね。ないないない。
それなぜかっていうと、いても連れてこなかったからなんだよ。
なんで？
いた時が。
いや、なんで？なんで？なんで君ら？なんで連れてこなかったの？
なんで？
ね。
中学はまだしも。高校、大学、うん、7年間、うん、思い出がないのよ。飲み会の場合、いや、女神じゃなくて、そういうこう、うん、じゃあみんなでバカやろうかって言って、うん、飲んだ時に、うん、そいつの彼女がいてニコニコしてたとか、一緒に笑ってた記憶がないの
よ、ね。俺は今度生まれ変わったら、軽音に入るよ、もう。
それがね、まずね、すごく俺、違和感あった。
違和感っていうかね、ほんとね、
でも
なんで俺はああいう精神を送れなかったんだろうっていうね。
それは、それはさ、
知らねえよ。
もう畜生と。
いや、俺でもね。
畜生、なんでっていう、その思いと、うん、畜生こいつらっていう思いがこう、いじり混じって、うん、もうなんかわけわかんなくなってきた、俺。あれ見てる間。
特にさ、サンボマスターの人が伊藤歩夢と付き合ってる設定って。
う
ん、
あれ原作だとね、もっと不細工なの。
あ、そう。で、なんか 4回ぐらい告白、うん、なんか、なんだっけ、ウィキペディアに書いてて、4回ぐらい告白して、なんかダメでようやくなんか付き合えたみたいなこと書いてあって、あ、なるほどね、みたいな感じだった
よね。そういうとこカットしてんだね。
ね、そうね。うん、
いや、だからさ、ちょっと話をすると、うん、ああいう雰囲気っていうのは一般的にあるかもしれないけど、うん、でも、あの漫画の原作ってさ、いつぐらいの時代設定なの？
今。
すごい最近、そういう話なの。でもなんかちょっと古い感じがしたけどね、あの雰囲気って。いわゆる
70年代っぽい感じ。
70昭和というか、なんか昭和の大学生イメージというか。
いや、それはだから、大学生の生活、キャンパスライフなんてさ、それこそアスナル白書とかと実は変わってないよ。
変わってない、ね、
映画そのもの。
昔と変わってない。
ただ、俺たちが味わってなかったっていうだけの話。
それはしょうがない。全
然味わって
ない
です
から。それがなぜかってこと？
違う、それがなぜかじゃなくて、それが映画見てるときに、引っかかりになる。
入れなかった。
そう、もう引っかそれは引っかかった。引っかかった。確かに引っかかった。
それが。でね、うんうん、これね、じゃあ俺、内野の奥さんから聞いてる話で、うん、内野と俺で、アスナル白書とかってあったじゃん。うん、あんなのさ、ねえよなって話を、うん、結婚当初、内野にして俺と内野がしてたらば、うん、奥さんが、うん、 うん、あんなのばっかだったよ
って言って、それ俺も覚えてる。
俺も覚えてるし、だから、うんうん、映画今回見てた時も普通はこうなんだなって
言
って、
だから普通は、
俺らの声の映画撮った方が逆に面白いんじゃないです
か。やばい
って思ったよ俺。あ、世間じゃこうなんだな。俺は
でもそれ、そう、アスナロックショーじゃないけど、
なんでお前らが友達なんだよ。
いや、これね、うちのね、
いやでも、トレンディードラマも俺ら見てて、でもそれはあえてやなかったんじゃないの俺。
違う。あのね、これもまた思い出話になる
から。選んだ
の。世界の辻ペペックがですよ、うんうん、最初の、まあ彼女ですわ。うんうん、彼女連れてきて、うん、ね、それね、最初っていうか、まあ、俺たちがもう社会人になってから、俺とつか工藤とかと飲んでて、でうちの子飲んでて、うん、で辻ペペが来ると、うん、で彼女が来るという時に、うん、じゃあ5人だねっていう話になった時に、工藤が俺に対して、うん、石村女来てもいびるなよって言ったのよ。
普通の感覚、
いびるなよって言ったわけ、うん、で俺今までいびったっていうさ、うん、記憶がなかったけど、うん、あ、そうか、
異質なんだよね。
だから工藤も彼女いた時に呼ばなかったんだって分かった。あのね、いびる空気が出たんだよ。
いびるというか、排除する空気。いやいや、俺ね、でもどっちかっていうと、彼女がいるとするじゃない、うん。じゃあそれに対しての、ね、気使うんだよね。
誰もそうだ。まあこの映画では気使ってなかったなって言
った。でもその気使うのがめんどくさいっていうのが、うん、俺はあったけどね。
それ何？石村とかうちのが彼女に対して。
それもうめんどくさい。
濡れてんじゃないのみたいな。
そういう思ってんじゃないかと思うのも。どういうチェック
してんの？
め
ん
どくさい。
どんなチェックしてんの？
絶対言わないまでも。
言わないよ。
絶対思ってるだ
ろ。ほら、
それが
めんどくさい。そういう腹の探り合いがあるからやっぱり出てこなかったんだよ。
俺はそう
です。あの映画の人たちは、そういう腹の探り合いしてないんだよ。
ああ、
宮崎葵とどんなセックスしてんのとかっていうサンボマスターの人は聞かないわけ
ですよ。聞かないわ。
思ってもいいんだよね、多分。
いや。思ってない
っぽい、
ね、思ってないよね、うん、思ってない、
思ってないでしょ、
思ってない、うん、
だってあの映画見ただけでも、桐谷健太は宮崎あおいのことが好きなんでしょ
で言う思うよね、
思いを押し殺したまんまで、うん、ね、うん、あのダルビッシュにいた人と付き合ってるってさ、うん、容認してるわけでやっぱり仲間として受け入れてるっていう、うん、その心の広さとか緩さみたいなのが俺らにないから、
うん、
はっきり言えば、うん、ないから見ててちょっと違和感を感じるっていうの、うん、それからもう一つだからそう
狭いってこと
でいい、まあ俺は狭い方だからねで最初にデモテープ持ってって、うんうん、もう一遍だけチャンスが欲しいんだ、うん、俺たちがかけてみようよっていう話になって、うんうん、デモテープ持ってきますよね、うんうん、あの時に俺自分の立場で考えてみると、うん、彼女がついてくるっていうのはまあいいや、
うんうん、
まあいい、うん、で向こうからこっちがプレゼンやりたいって言ってるんじゃないけども、うん、なこういうのやってみない、うん、って初めて言われてる、
うん、
初めて言われた場でだよ、うん、そうなんで彼女が、うん、いえお断りしますみたいなさ、うん、お前死ねって話ですよもうこっちもお前真剣にやってるんだ
アイドルのバックバンド、うん、ちょっとモンキーだなと思った漫画の原作であるのかもしれないけど、そこでまず俺ちょっと引いて、うん、でさらに水木葵のセリフでちょっと引いて、
あとプロデューサーがね、あの言い方するよ、あんな言い方しない
でしょ、
もっとね、そうそう、もっとね、
君たちがみた
いな、いや、あんまりね、最初は良くないと思うんだけど、君たち、やりたくないと思うけどね、こういうことも必要だと思うから、みたいな、こういう言い方しますよ。
アーティストとしてね、あんまりとんがった部分で勝負をしてほしくないなってのもあるし、それは後でいいから、まずやってみようよ。
あんなやつね、この業界でやっていけねえよ、あんなの。
個人っぽいっていうか嘘業界みたいななんか会議室になっちゃってて、うん、あそこはちょっと引いた。
あのね、才能を買っててそう、もっとね、あれだったら、うん、必要としてるんだったらば、まあ、丸め込んで
ダマダマダマダマ、いや、よかったよなんか言いますよ。
いや君たち何やさんが渋
い声言っちゃった。さらにトイレで伝説のみたいな。いや、そう。
伝説の、そのプロデューサーが実は、
こうみたいな。
コーラケンゴの、昔、大ファンだった
と、彼になりたくて、要するにバンドを組んだ
っていう。 そのプロデューサーが、
うん、そのプロデューサーがさ、
今やみたいな、
今やみたいな、
ちょっと大きな感じはした、ね、
そう。だから工藤からすると、うん、あのほら制作会社行ったらさ、スタンリー・キューブリックが出てきてさ、いや工藤君、工藤君、エロビデオ撮んねえかみたいなこと言うようなものですよ。
ありえないよ。
まずエロビデオだよ。
まずエロでさ、俺もシャイニングとか昔いろいろやったけどさ、あ飽きちゃったから、やっぱこれからエロだと思うんだよ、工藤君みたいな。
Q 様が、
Q 様が俺にパンチのビデオ撮れって言ってんすかみたいな、
みたいな話
だったら俺やるけどな。キューブリックが出てきてさ、
それをな悩んで、本人が悩んで彼女が断るっていうのは二重に三重にちょっとおかしくて、
ちょっとそれは異次元空
間、異次元不思議だった。確かそれちょっとねじくれすぎてて、
うん、そんなこと、そんなこと言われたらね、死にたくもありますよ。チャンスに対してあんなこと言われたら、うんうん、
あと、ポストにお金入れるのは迷惑。
うん、まあ、それはね、やっぱりね。そういうことするのはね。
あれもショット昭和。ね、
雰囲気として。あとね、俺、あと気になったのがね、うん、あの、主人公じゃない、彼氏の方が、うん、まあ、忙しいバイトをしてる、
うん、
あの DTP の会社で、うん、まあ、こんちゃんみたいな感じですよ。うん、バイトしてて、うん、で、バンドを、うん、日本語し入れるためにやめます、うん、みたいな、いやさ、うん、単純にね、もっと忙しくないバイトに変えれば、
そうそうそう、
変えたりとか、
いや、それはればいい、
そこはね、青春映画だと思
う。それでね、それでやめました、やめてバンドに打ち込みますって言って作ったデモテープ出した後に、一発撮りだからな、粗さが目立つんだよね、なんて。一発撮りかよみたいなさ、お前、やめて本腰入れるって言って、それにかけてきたのに、一発撮りで粗さが目立つものを出すのと。俺はね、何それ。
あのね、だからね、違うんだよ。俺ね、ものを、俺たちさ、うん、映画作ってるじゃないですか。うん、自主映画でも、うん、工藤君もそうですけど、うん、映画作ってるじゃないですか、うん、でそうすると最終的な彼らがたどり着いた結論というのは、バンドがやりたいんじゃなくて、うん、俺はメジャーデビューしたかったんじゃないんだよ、うん、このメンバーでやりたかったんだ、うんうん、やりたかったんだっていうのが俺の結論なんだっていうふうに彼は言うじゃない、うんうんうん、で俺はそこにすごい違和感を感じるわけさ、うんうんうん、だからうちのと俺と組んで何か映画撮るって言ったって、うんうん、じゃあ俺のシナリオだったら別の人が撮ってるだっていいわけ、うん、要するに完成した作品が面白ければどうなってもいいから、うん、工藤と撮るのが俺の夢なんだ、
そういう関係性はないだろう、
そうだから、ただ
なんかそれは、うん、そうは言ってるけど、うん、なんかそれも言い訳みたいな描写にはなってるよね、
うん、ただ俺バンドってそういうもんなのかなと思ったのよ、うん、映画作るのと違って、うん、このメンバーじゃなきゃやりたくねえんだろうって、もっとチームプレー的な要素が本当に強いから、
うん、まあそれはあるよね、
うん、そういうことなのかなと思ったけど、俺は物作るって言うと映画をほらみんなで作ろうよってことしか知らないから、バンド組んだことないので、どっちかっていうとほら一人になること重要だなって思っちゃうけど、
でもバンドの考え方だよね、その割に
は
さ
分かんないけど、その物語としてあのぶつかりはないよね、その割にはバンドの中のメンバーで、
そうでしょ、
ぶつかりないし葛藤もないし、それを語るにしてはそれを本気だとしたらね、もうちょっとなんかその手前になんかもうちょっとなんかぶつかり合いとかさ、うん、なんかわかんないけど障壁的なね、
まあでもそこはやっぱり主人公はそのバンドの物語じゃないからね、結局
そう
なんです、宮崎葵の物語だから、うん、結局種だっていう、種で、メイコっていう目が出るみたいな、目での文字になってるから、結局種だっていうのが種になって、でメイコが目を芽吹かせるっていう物語なので、バンドの葛藤とかはまあいらないんじゃないって思ったんじゃない、それは
多分物語で、ね、その本当に最終的に宮崎あおいにどう生かせるかみたいな、うん、宮崎あおいというか、まあ、要は主人公をどうするかみたいな話のところで、その前段はまあ前段ってこと
だ、うんうん、そうなんだよね、
バンドっていう、うん、
でも宮崎あおいじゃあ分かった、
宮崎あおいファンなら必
見、あおいは
必見、そこのところで俺はもう入り口でちょっともう
使われてるだけだよね、そのあれだよね、うん、
どこがいいの、例えば
え
どこがいいの、
何
宮崎葵とか、俺別に広末涼子、往年の広末涼子でも OK だったと思うけどね、この役だったらば、
いやだってね、頑張ってる感の方向性がちょっと違う、
違うんだよね、うん、
君ら本当に
好きなんだな、頑張ってないね、広末涼子だとそんなに頑張ってる感出せないと思うんだよね、
あとでもやっぱな、ナナ見た時もやっぱりなんかね、キラキラキラしてるような感じ。
ナナも良かった。宮崎あおいは。
お前ら、ね、本当にもう、お前らついてけ。
あおいは良かった、うん。映画としては微妙、
うん。そう、映画としては微妙だけど。
いや俺漫画しか読んでない、漫画と CM しか読んでないけど、うん、シドビシャスが好きだって言ってんだぜ。
言ってたね。
ね。でなんであんな歌になってんの？歌謡曲みたいな。
あ、そうなんだ。シドビシャス、え、誰がシドビシャスが好きなの？
主人公の女の子。
女の子がシドビシャスが好き
なの。そうそうそう。ああ、
まあでもそれはそれはさ、漫画の時点では音はないからね。
まあね。歌詞らしきものは書いてあった。
あと、歌詞がさ、全然出てこないじゃん。出てこない。あの、ソラニンのさ、はい、歌の、このキーになるさ、曲なのに、うん、最初のスタジオで録音してる時も、なんかこう、結構スタジオの中、ガラスを通してのあれだから歌詞はよく聞き取れないし、最後の演奏の時も、最初は歌ってる歌は聞こえるんだけど、途中でなんか回想シーンになってセリフが被るじゃん。それでよく歌詞が聞こえないし、あん、一回はちょっとね、一番の歌詞ぐらいはちゃんと聞かせるなり見せるなりした方がいいんじゃないかなと思って。
最初の方に聞かせなかったのはやっぱ期待感
は合う歌。まあそれはそうだと思うんだけど、最後になんか変な回想シーンが入って、セリフで歌詞が消されるっていうのはどうなのかなと思ったの、まあ、結局歌詞の全貌が分かんないんだよね。
宮崎葵が歌ってる時になんかセリフが被ったりするし、あれなんか逆になんか良かったけど、
う
ん、
あ、そう、
多分あれね、持たないと思った、
持たないと思ったんだろうけど、やっぱりあそこはライブで見せるべきだと思うんだけどね。
もうちょっと見せてもいいと思う、
うん、
確かに、
うん、
ライブっていうとやっぱりストリートファイヤーとかさ、
うん、あの辺の
だからイメージが、
邦画のライブって、うん、あれ邦画のライブってああなっちゃうんだよ。
だからかえって邦画のライブでストリートオブファイヤーみたいなのを目指そうとしたらもっとダサダサになると思うよ。
だからさ、で邦画に邦画でやるとああなるのよ、やっぱり空にみたいになる
の。だからその計算の仕方も、うん、やっぱりどっか離れつくんだよ。
だから
いいじゃん、滑るなら滑ったってなんか
さ、でも滑ったら散々叩くでしょ。
いや
絶対に。
だからこの映画で可愛げがねえんだよ、よくできすぎてて、
あ、
何もかも計算されつつ、計算されつつ
あるよ、あるよ、うん、だから好みだよね、それはね。
なんかね、鼻につくんですよ。あんたがすごく優秀なのは分かったっていうぐらいの気持ち。
まあでも、
でもライブはなんかディスコシーンみたいになっちゃうんだよね、なんかね、やっぱ。
そう、この歌はその意味で言えば、日本邦画で思いっきりライブシーンやろうとして盛り上げようとして外したかもなかったよ。
うん、なかったね。ないっすよ。
まあ、うん、安全なところで収めてはいい。
うんうんうん、というわけで、今日はこの辺で、
はい、
さようなら。